よくさ、まあ首が痛い、肩が痛いなんていうね、話をね、するんだけどさ、まあ今週も相も変わらず首が痛くてさ、で、これどうにかならないかなっていうので、まあ日々ね、まあいろいろ検索するんだけど、で、そこで今回、ちょっとこれ原因かなみたいなの見つけてさ、っていうのも、まあ大体ね、これかなっていうのはスマホを、まあよくやってるからさ、いじってると、まあ、ストレートネックっていうかね、まあ、頭って重いわけよ、かなりさ。で、それを無理な姿勢でね、スマホ使ったりとかしてると、もうそれで首にすごい負担があるとかね。あとは、パソコンの方も、やっぱり首に結構負担があるよっていうのがあって、で、その中で、まあ、スマホはもちろんね、重要な、要素かなと思うんだけど、その前にパソコンの方がやっぱり長くやってるからなって思って、で、いろいろ調べてたら、ノートパソコンはちょっと首痛めやすいですよっていうのをちょっと見つけて、っていうのも、この間ね、キーボードとかはちょうど打ちやすい高さにしたの。だからこれに関しては肩の凝りとかは少し軽減された気はするんだけど、ノートパソコンってさ、画面がすごい下じゃない？だから、キーボードがちょうど良くても画面の高さは低いから、その分やっぱり首をね、なんかちょっと無理な姿勢でね、画面見たりとか、そういうのが多いからっていうことで、本来であればね、画面っていうのは、自分の目線、ね、の先に、まあ、あるぐらいの感じがいいわけだからさ、それを下向いて見るっていうのはね、結構首に負担が大きいよって書いてあって、なるほどなと思って。で、そこで、ノートパソコンの人はどうすればいいのかっていうところなんだけど、そのノートパソコン用のスタンドってあるんだよね。まあ、結局、どうするのかっていうと、なんだろう、ノートパソコンの下に、まあ、台みたいなのを置いて、で、ノートパソコンのキーボードをね、ちょっと手前に傾けるっていう。キーボードの奥に、その台を入れてさ、キーボード斜めにして手前側にね、向かせつつ、そうすると、液晶の方も高さが出るからさ。そうすると、まあ、キーボードは、ま、ほぼそのままで、液晶の高さだけね、高くできるよって。こうすると、画面の方が上に来て、目線の方もね、そんなに下がらないで大丈夫だよってあってさ。これだなと思って、これで悩み解決だなと思ってるんだけど、まあ、今ね、ちょうど目の前にはもう、ノートパソコンもね、今日はそういう感じでスタンバイされてますから、まあ、多少ね、まあ、良くなってきてるのかもしれないけどもさ。で、このノートのスタンド、いくつか種類があって、まあ、高いのはね、すごい高いんだけど、安いので、1200円とか、のがあったからさ、じゃあ1200円だからちょっと買ってみようかなと思って買って。で、すぐに欲しいじゃん。だからさ、Amazon で買おうと思ってて、で、できる限り早くってなると、Amazon プライムってあるでしょ。Amazon プライムってなんか、年間費かかるんだけど、それ入ると、もう当日お届けとかもできたりとかね、するっていうちょっとサービスだったりするんだけど。で、この Amazon プライムっていうのがさ、3900円すんの。ちょっと高いなと思って。その年間、1年間使えるんだけど、ただ3900円かかっちゃう。でも、もうその日にでも欲しいから、どうしようかなーとか思って。1200円。ね。スタンド1200円、Amazon プライム3900円。合計5100円。ちょっと厳しいななんて思ったんだけど、なんか今度7月の中旬、14日とか15日とかに Amazon プライムの会員限定になんかすごいセールをやりますよみたいな。年に1回のみたいな。だからじゃあ、入っちゃおうと思ってね。5100円いいだろうと思って。入って。よしと思って。で、注文して。で、その足で、スロット行きましてね。この5100円、スロットでね、返しちゃえばいいんじゃないかと思って。で、スロットは、先日もちょっと言ってました。平成27年、7月7日、777。ね。もうこれで、まあ、行って、したら、アマゾンのお金も、5100円も出ますよ、そりゃね。だって、777ってもう、日付がもう、ね、7揃ってんだからさ、もう、座った瞬間、お座り一発フィーバーって、確定のはずなんだけどさ、で、これ朝から行って、もう朝10時から行ってさ、もう最初良かったのよ。ここ最近調子の良かったエヴァンゲリオン、座って。座れたんで、ちゃんとね。で、 まあ、午前中回してプラス5000円ぐらいになって、お、アマゾン行けたじゃんと思って、こっからどんどんプラス増やすぞと思って、気がついたらもう夜になってるんだけど、マイナス6万8000なんだよね。全然さっきのアマゾンプライムとか足して5100円どうしようとか悩んでたやつの使う金額じゃないよねと思ってね、12倍ぐらい使ってんだよね。マイナス6万8000円ってと思って、お金ないのにと思って、でそれにプラスして最近ギリシャのね、なんかそういうちょっと政治の関係だったりとか、あと中国の株の関係だったりとかで FX もね結構厳しくてね、俺もずっと持っている通貨があるんだけどさ、一時この日マイナス20万円とかなっちゃってね、あれと思って、 Amazon プライム5100円うんぬんじゃなくねと思って、スロット6万8000円マイナスの FX マイナス20万って何と思ってさ、俺の生活費1ヶ月分下手すれ2ヶ月分飛びそうなんだかと思ってね、まあかなりちょっとこの日はへこんでね、もうこんなね遊んでばっかりじゃダメだなと、ちゃんと仕事も探してね頑張らないといけないななんていうのを、まあお金を使うことで自分を追い込むというかね、そんなことができたかなと思ってね、やっぱりスロットはね勝ってるうちはね行っちゃうんだよ、で負けて気がつくと、ああまたやっちゃったってね、そんなんありますから。だからここ最近で勝ってたエヴァンゲリオンの分っていうのは多分4万5000円分ぐらい多分勝ってたんだけど、これ6万8000負けたから、まあだいたい2万円ぐらいね、ちょっとエヴァンゲリオンではマイナスになってしまったということで、まあ多少良かったよね、何にもない状況から6万8000円マイナスだと大変だけどもさ、ちょっと勝ってた部分があってそっからだから、まあ結果マイナス2万円みたいなねところですけど、でもね厳しいなと思って、でこれからはねもうスロットは卒業ね、何回お前卒業してるんだっていうね、もう編入しまくってるって感じなんだけども、まあスロットはね一時休戦これでできるかなと思って、 FX の方もなんだかんだでねちょっと戻ってきてね、マイナス12万ぐらいまで戻ってきたからね、これはまだ全然これからプラスになっていくかななんて思いますから、まあそんなんでね今日もお金がないね、そんな中ね頑張っていきたいなと思っておりますのでね、最後まで聞いていただけたらと思います。それではやっていきたいと思います。童貞ネットアットネトラジございまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。まあそんなわけでね、そうだね、お金がねどんどんなくなっちゃってね、あと2ヶ月ぐらいかなね、俺の貯金が持つのもと思ってはいるんですけどもね、まあそろそろ頑張りたいなというところで、ただ日曜日の夜はねもうラジオを頑張るだけですからね、今日もお話はしていきたいと思いますんで、何かあればお便りとかもねお待ちしております。お便りの方は掲示板かメールでお待ちしております。掲示板の場合は童貞ネットとググっていただきまして、ホームページございますので、そちらのラジオ用スレーその6っていうところにお便りいただきますか、あとはメール、メールアドレスはradio@doutei.net radio@doutei.net、こちらで、あとホームページ右上のところにメールフォームっていうところもありますので、そちらからでも送れるようになっております。でリアルタイムであれば掲示板で、事前であればメールでいただければと思います。まあそんなね、今日一番面白いことをねやっぱり最初に話したいなと思っていたんだけどね、えちょっと言い訳したくてね、ノートパソコンの角度がうんぬんとかね、いろいろ言い訳した上でね、まあ結局言いたかったのはね、スロット6万8000マイナス FX マイナス20万っていうね、まあこれが言いたかっただけなんですけどもね、いろいろとね回りくどい話をしてしまいましたということで、で今日はまあいろいろとやってきたことはあるんだけどさ、最近 雨が多いんだよね。梅雨ってだいたいイメージ6月なんだけどさ、7月になってもずっと雨降ってんだよなと思って。で、雨降ってるとさ、なかなかね、お出かけもできなくて、ここ行ったよとかっていうのもなかなかできなかったんだけど、ようやくちょっとね、今週晴れましたからね、ずっと行きたかったところ、ちょっと行ってきたんですけど。っていうのも、まあ7月入ったら何っていうと、山開きですよ。なので、まあ去年はね、富士山ちょっと登ってきましたけど、今年はね、どこの山登ろうかなっていうところで、まあまずはね、まあ楽な山から行かないといけないなということでね、そんなんで、一回は登ってみたかった山、高尾山にちょっと今回行ってきまして、高尾山ってどこよっていうと、まあ東京の八王子にあるのかな、八王子の方ね、にありまして、だ都内で登れる山っていうことでね、一度は行っておきたかったという、俺の死ぬまでに行っておきたかったリスト、ね、これで一個ちょっと、まあ、達成なんですけども。んで、まあ、俺一人で行くのもいいんだけど、一応友人で、無職のね、友人がいたから、ね、ちょっと健康な無職の友人がいるからさ、じゃあ、この人だったら山登れるかなと思ってね、ちょっと誘って。で、行ってきたんだけどさ、でも、高尾山って、どういうところっていうと、多分みんな知ってる人は知ってる、まあ、知らない人は知らないかもしれないから、大体ね、前知識としてあるのはそんなにもう登山っていうレベルじゃない、もうハイキングっていうレベルだっていう風に話を聞いていたの。全然余裕だよって。だからそうかと思って、じゃあ問題ないなと思って、まあ、高尾山は登るっていうのはまあ名目で、まあ、近くにラーメン屋さんとかも結構あるから、ラーメン食いに行くついでにちょっとハイキング仕様的なね、まあ、ところでもあったんだけど、でラーメン屋さん、近くにね候補が3つあったんだよね。1つが八王子駅のまあ前ぐらいに1個あるのと、あとは、高尾駅に2つあるので、1つは結構駅前にあって、もう1つは、駅からね4キロぐらい歩くのだから、どうしようかなとか思って、でまあそれもね、まあ会ってから決めようかなみたいなね、まあ待ち合わせしてるから、待ち合わせ場所でどこ行くって相談した上で、まあ、電車にでも乗ればいいかななんて思って、一応候補は3つちょっと挙げといたんだけどさ。で当日よ、まあ朝11時半集合新宿駅で、まあ、そっから、まあ、中央線で行くか、あとは京王線で行くか、まあ、どっちでも行けるみたいなところであったんだけど、じゃあちょっと新宿駅で待ち合わせしようかっていうことで、11時半で、無事集合してさ、で会って、じゃあこれからね行こうと思うけど、ラーメン屋をまずお昼にラーメン食べてね、で山登って降りてきたら帰りにもう一杯ラーメン食って、そしたらね3つ行きたかったところの中の2つ行けるからと思って、じゃあそれで行こうっつって、じゃあ行きはどこのラーメン屋行くっつって、それによってちょっと微妙に乗るね電車が変わってくるんでっていうところあって、それ相談してたの。もうでも会ってもう1分ぐらいよ、そこの相談、どうしようかラーメンって言って、そうっすねーっつって、でいろいろ考えていたところ、本当に集まって1分のところでもう近くにいたおばちゃんに声かけられて、あのさーって、どこどこデパートの方ってどっちかしらと、いやーすごいなと思って、先週俺がね人に声をかけられやすいみたいな話をしたんだけど、いやそうは言ってもさ、そんなね頻繁にないよねと思ったけど、いや集合して1分でもおばちゃんに声かけられてるって何なんだろうと思ってね。いや俺ももちろん話しかけられやすい人間だし、あと一緒にね行ったその友人も声かけられやすい人なんだよね。その2人が一緒にいたらさ、おばちゃん話しかけてくるよねと思って、で俺ちょっと道わかんないからさ、友人がちょっとこっちですよみたいに言ったので、俺もちょっと隣でねニヤニヤしてたの。したらさ、おばちゃんがもうボディタッチしてくんだよね。会って1分だぜ、 AV のタイトルじゃないぜ、会って何秒ですぐにセックスとかそんなんじゃないぜ、なのにもう会って1分でボディタッチ、何お兄さん笑ってるのよみたいな言ってポンポンポンポン去ってきて ね、でそっからちょっと心のね AT フィールドもなくなってさ、まあにこやかに話をしてさ、でおばちゃんがじゃあこっちねありがとうって言って、で俺も面白くなっちゃってさ、ちょっと笑ってたらさ、おばちゃんもそっちの方行こうとしたに戻ってきて、何お兄さん笑ってんのよってまた叩かれてね、なんだこりゃと思ってね、おばちゃんとはねすぐ仲良くなるんだけどねと思ってね、まあそんなね出だし好調だなと思って、ね、なかなかないよもう出だしから、出だし1分でこんなねイベントないからね、もう1日かけて本来1個こういうのがあるかないかなのに、出だし1分でこういうのあったら今日は幸先いいななんてね思って、でラーメン屋に関しては八王子の駅にあるラーメン屋さん行こうって話になって、そうすると中央線でね八王子駅止まるからって、じゃあ中央線で行こうぜで行って、で八王子駅降りてさラーメン屋行ったの。一応ラーメン屋さん、駅前にある長浜ラーメンっていう、まあ、都内にあと2店舗ぐらいあるのかな、支店みたいな、なのでまあちょっと調べていただければあるかなと思うんだけど、長浜ラーメン結構美味しくて、まあ、美味しくてって表現すると、あパルさん、ラーメンフリークのパルさんがそんなこと言うんじゃったら俺も行こうかなみたいなっていう、そこまでのレベルじゃないけども、あ八王子だな、ラーメン何食うって、あじゃあ長浜ラーメンでいいんじゃないっすって、あいいねっすって、そういうレベルかなと思うんだけど、まあ意外と八王子は八王子ラーメンっていうのがねジャンルとして結構有名なのかどうか分かりませんけどもらしいので、まあまあいろんなねラーメン食べるのもいいと思うけども、長浜ラーメンは安定してたなというところで、でお昼ラーメン食べて、じゃあ腹も膨れたしね、じゃあ高尾さんじゃあ登りに行きますかっつってね、晴れてよかったねっつってね、で、高尾さん着くのよ、高尾駅か、高尾駅着いてそこで乗り換えて、高尾山口ってとこで降りんのかな。高尾山口はもう本当に高尾山の手前なんだけどさ、駅がすごい綺麗なんだよね。なんだろうね、で多分ねリニューアルしたばっかりなんだと思うんだけど、なんか すごい観光名所な感じの駅で、あすげえ綺麗だなと思って、雰囲気もいいし、なんか駅って結構無機質な感じするけど、もう全体的に木を使っててさ、だからなんかすごい温かい感じがしててさ、なんか山っていう感じがしたんだけどさ、だから高尾山駅だけでもおーって思って感動してさ、でそっから登っていくんだけど、ルートってのがいくつかあるんだよね高尾山で。一番メジャーなルートとかもあるからどうしようかななんていろいろ思ったんだけど、今回一応登ったのがルートはね多分ね7つぐらいあんのかな。だけど俺は行ったのが、1号路、まあ結構メジャーな道らしいんだよね。で1号路で行こうと思って、でただ登り方がいくつかあって、途中まで歩いて行って、だまあ全部歩いていくって方法と頂上までね、で途中までケーブルカーで登ってそこから歩くって方法と、途中までエコーリフトっていうリフトに乗って途中まで行くって方法と、まあ3つあるんだよねその1号路で行くにも。でどうしようかなと思って、でもおじさんもうね結構体力ないしなと思って、いやこれでも富士山登ったことありますよ、だけど久しぶりだしなと思って、ここ最近雨降ってて全然マラソンとかもできてなかったしなと思って、じゃあ行きはリフト乗ろうかっつって、でリフト乗ってで山頂まで行って降りてきて、で帰りは途中でケーブルカー乗ってってね、両方とももうそういう乗り物乗っちゃおうかっつってね、でまあ最初エコーリフト乗るんだけどさ、でちなみにあれよ、高尾山までどのぐらいで着くのとかっていうのもあるけど、新宿からねすごい近くて、どのぐらいだろう、新宿から、京王線だと最速で47分、近いよね。で中央線でも、これだと高尾駅までで44分、特別快速とかで、で高尾駅から乗り換えて高尾山口に行くんだけど、そこも 2,3 分で着くと思うから、本当に 近い、1時間かからないで新宿から高尾山口、高尾山の手前までは行けるっていうことで、ちょっと都内に住んでいる人はちょっと山登ろうかななんて思ったら、あの本当にすぐ行ける、思い立ってすぐ行って1時間以内に山登れるみたいなねところがあるので、で、まあ私は行きはね、そのリフト使って山頂じゃない山の途中まで乗りましたけど、これ乗らなかったら結構山道らしいんだよね。ハイキングレベルだよっていうのは、多分このリフトを乗ってそこから歩いて頂上まで行くとハイキングレベルなんだけど、このねリフトとかケーブルカー乗らないでね歩くとね、おそらくやばいっていうのも、そのリフト最初乗るじゃん、乗ってどんなのって言うと、あのスキー場の頂上まで行くリフトとかあるじゃない、あんな感じだ。下はあのもう土なんだけどさ、だから落ちたら死んじゃうのかもしんないんだけども、まあいろいろとねその辺は安全策もされてるから問題ないけども、で登っていくじゃないリフトで、結構急なんだよね、こんなに急なんだと思って、でぐーって行って途中まで行って、ちょっと緩やかになったかなと思ったらもう一段階ぐらい急で、いやこれはすごいなと思って、多分400メートル500メートルぐらいあったのかななんてね思ったりするんだけどさ、そのないんかなとわからないけど、もうかなり急でこれを登ったらやばいなって、下手したらそこの間だけは富士山レベルなんじゃねえかななんて、ね、思ったりとかして、でもおじさんちょっともう体力ないしと思ってね、ちょっとリフト乗って、まあ、リフトを使っても怖いなっていうぐらいだったからね、でそんなんで、ちょっと中腹までそれで行ってさ、でそっからはもう歩き、まあ、完全にもうハイキング、まあ、とは言ってもやっぱりちょこちょことね、階段があったりとか、だほとんど舗装されてんだよねこっから頂上までは、だから全然楽しく会話をしながらね登ってっていう感じで、で問題なくそうだね頂上も着いてさ、でお着いたなーって、まあ、そんなね、あんまり達成感もなく、やっぱりそうだね、この山道、その中腹まで行くケーブルカーリフト、これを使わないで多分登らないと達成感はねほぼないと思うね、まあ、とはいえね天気もいいし気持ちいいしでね頂上まで行ってさ、でそこで疲れたなーってね、ちょっと休憩しようかって休憩しながらパズドラしてさ、そんで、またもうじゃあ降りようかってね、特にすることもないからね頂上で、で降りてきてさ、でまあ結構売店とかもあるのよ、売店っていうかそのなんて茶屋っていうのかな、そういうのが途中でちょこちょこあって、でそこでさ、まあ店員さんとかも いるわけだよね、であとは途中でまあ他のねお店とかも行くとさ、まあ名物だったりとかさそういうの売ってたりするんだけどさ、そこでちょっと可愛い店員さんがいたんだよね、多分アルバイトなのかな、わからないけどちょっと若めの20代前後ぐらいの可愛い店員さんがいたりとかしてさ、あの子可愛いねとか言って、でもさそこでちょっと思うのはさ、まあその可愛い店員さんはねアルバイトだと思うんだよね、八王子とかに住んでて、で高尾山のところでねアルバイト行ってるっていう、まあ普通じゃないって思うけど、でもさ高尾山で働いているおじさんとかおばさんとかっているわけじゃない、だからあの人たちっていうのはさ、なんでその山で働こうと思ったのかななんていうのをちょっと考えたの、でそうしたらふとさ、最近広瀬すずちゃんがさちょっとも話題になってたじゃない、音声さんとか、なんで音声さんは人の声をねマイクで撮ろうって思ってこんな仕事に就いたんだろうみたいな、ね、ちょっと物議をねいろいろとありましたけども、なんか同じようなこと考えちゃってね、なんでこの店員さんは山の中で働こうと思ったんだろうみたいなね、いろいろありましたけど、まあなんかあったんだろうね、まあもともと代々親がねそこをやっていたのか、 山が好きだからとかね、高尾山の素晴らしさをみんなに伝えたいとかね、まあいろいろあると思うんでね、まあそんなの思ったりとかしてさ、ちょっと俺もね、広瀬すずちゃんの話わからなくはないなって思ってるねタイプの人間なんでね、まあそんなことがあったりとかして、でまあ途中でね、まあいろいろ食いながら降りてきて、あと途中でね、かき氷屋さんがあったんだよね。まあ夏だしね。でかき氷うまそうだなってかき氷食ってさ、すんごい量のかき氷出されてさ、でもうまいうまいって食って、でもう無事高尾山終わりなんだよね。そんな、まあ途中でまた帰り道はあのおばちゃんに声かけられたりでもあったんだけどさ、おばちゃんなんだろうね、俺たちに声かけるのは、あのなんかね、もうちょっと、もうちょっとって声かけられたの、山ん中で。ででもその声のおばちゃんの顔を見ると、ちょっと俺たちとは違う方向を向いてんだよね。だから俺たちに言ってんのかどうなのかなと思ったら、もう一回ね、もうちょっと、もうちょっとって言われて、多分俺たちだなと思って、あ、もうちょっと、そろそろ上っすみたいな言ってさ、何なんだろうなと思って、まあ山ん中はね結構まあ声掛け合うじゃない、こんにちはとかさね、それがマナーだったりするからさ、だからそういうのはいいんだけど、普通にあのねえ挨拶じゃなくてね、会話っていう部分で声かけられるっていうのはね、今回ちょっと多かったななんて思うんだけどさ。でそんなんでまたね、途中の中腹まで降りてきて、で帰りはケーブルカー乗ってさ、これケーブルカーもリフトも両方とも480円かな、片道ね。なんでまあそれ使ってケーブルカーで、ケーブルカーもやっぱりその最初のね行く時のリフトと一緒で角度がすごいんだよね。こんな角度降りるんだみたいなね、ケーブルカーでさ、ちょっとスプラッシュマウンテン的な、あの速度出たらやばそうな感じがねして、少しアトラクション気分でね、面白かったなと思って、で駅降りてさ、でそっからじゃあね時間もほどほどだし、その時点で多分ね16時ぐらいかなだったから、じゃあ帰り、まあラーメン食ってね、また帰ろうかってね、まあちょっと相手の友人が19時ぐらいから予定があるって言ってたからさ、でそれぐらいまでにはちゃんと戻れるようにと思って、でじゃあラーメン食って帰ろうって、でラーメン屋残っているのは高尾駅に2店舗あるんだけど、まあ駅前のところと、あとは歩いてだいたい4キロぐらいのところ、まあそういうのがあるからどっちにしようかって。でも意外と疲れてんの、ね、ちょっとズルして、ね、リフトとケーブルカー使って行きましたけど、かなり疲れてんだよねお互いに。なんだろうね、やっぱり天気が急に良くなったっていうのと、熱中症じゃないけど途中で水も結構飲んでたんだけど、それでもなっていうのもちょっとあるのかもしれないね。それで少し疲れてはいたから、どうしようかっつって、じゃあね、さすがにちょっと4キロ先は辛くないって話になって、じゃあ駅前のラーメンにしようかっつってね、で高尾駅前のラーメン屋さんまで行くんだけどさ、なんか降り口っていうの、北口とか南口とかあるじゃない、でそのお店とはちょっと逆の出口に出ちゃって、でそっからやべえと思って、で普通に駅の中通って向こう口行ければ一番いいんだけど、駅の中通って向こう口行けないんだよね、なんか構造的に。でぐるーっと回ってなんか線路の下くぐるところまで行ってさ、でくぐってまた遠回りして向こう口まで行って、でラーメン屋で着いたのよ。あったあったって。でもなんかちょっと人気がないなーと思って、嫌な予感すんなーと思って、でラーメン屋さんの前行くと、営業時間15時までって書いてあってね、終わってんじゃんと思ってね、どうしようか、こっからでもねえ、こっから4キロとかもう歩きたくねえしなと思ってね、でも帰りはじゃあもうやめようってね、ラーメン、まあ言ってもつい4時間ぐらい前にラーメン食ったばっかりだしなと思ってね、だからもういいやと思ってね、じゃあこのまま帰ろっかってね、ちょっと落ち込みながら帰ってさ、で帰りの電車よ、その帰りにちょっとかき氷食ったっていうね話したと思うんだけど、かき氷の量がすごい多かったのかね、途中ですごいうんこしたくなっちゃってね、で悲しいかな、 ちょっと危ないぐらいまでね、波が来てさ、第4波ぐらいまではね、我慢したんだけど、もう第5波が来た時にはね、もう無理だと思ってね。で、途中でちょっと下車してね、もううんこをブリブリちょっとしましたけども。まあそんなね、まあ、結構踏んだり蹴ったりな、ね、ちょっと山登りでしたけども、まあ、無事、ね、まあうんこも漏らさずね、済んだし、で、山もちゃんと登れたし、で、ラーメンも、まあ食べたかったやつの中の1個は食べられたしっていうことでね、まあよかったかなみたいな、まあそんなちょっと高尾山ちょっと行ってきましたんで、まあみんなもね山登り楽しいかなと思うんだよね。その富士山だと一気にハードル高いかなと思うけど、まずはこうやって高尾山とか、高尾山って多分高さ的にはそんなないんだよ。1000ないはずなんで、900何メートルとかだと思うんだよね。そんななかったかな。ちょっと私もう少し調べておけばよかったけども、あるかな。ちょっと今見るとね、これが高尾山の高さとかって書いてなさそうだよな。あんのかな。標高599メートルでリフトがあるのか、ちょっとわからないね。全部の高さが欲しいんだけどもね、ちょっとわかりません。うん、わかりませんけども、まあ俺がちょっと記憶してるの多分1000メートルないぐらいだったんだけどさ。で、だからそのぐらいだと大したことないけども、まあこそういうのから始めて、あとは俺が前に登った飯能市、あの埼玉県飯能市にある山登ったりとかして、ちょっと足腰を鍛えてから、まあ2000メートル級ぐらいの山登ると。2000メートルになってくると、ちょうど高山病になるとかならないとか、そういう標高の高さになってくるから、そのぐらいちょっとやりつつ、それで、あ、山面白いななんてなったらね、ちょっと富士山登ってみるのもいいんじゃないかななんてね思いますから、ぜひぜひちょっと高尾山からでもね、登ってみると面白いかななんてね思いますっていう、そんなお話、普通の登山のお話だったっていうね。今日は何なんでしょうかね。まあ、そんなねところですね。じゃあお便りいくつかいただいてるからね、読んでいきたいと思います。お便り、ラジオネーム小山さん。うん、 Amazon プライム12年分の会費を捨ててしまいましたね。どんまい、今度こそギャンブルやめてくださいねっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだね、スロット6万8000円マイナスっていうのは、そうだね、12年分プライム分としては、プライムはだって3900円だからさ、もう12年じゃ収まんないんでね、もうやばいね、いかんいかんね。まあしょうがないでしょうとね、これでまあね、ギャンブルも一時ね卒業したいと思ってますからね。で、じゃあ次もういろいろ制約をしていこうね。次転職決まるまでスロット行かないね、これで行きましょう。そうしたら一生行かなくて済むじゃんみたいななるかもしれないけどね。まあそれかすぐにね行くことになるかもしれないし、わかりませんけども、そこはちょっと誓いを立てましょう。決まるまでスロットは行かないね。ちょっとこれで頑張っていきたいと思います。あとはラジオネーム、496番さん。高尾山なんて下から登ってもハイキングだわ、逆にロープウェイ使ったら一瞬過ぎて意味ないぞっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。いや本当にそうだったね。いや結構大変かなと思ったのよ、そのちゃんと下から登ったらね。っていうのもさ、だってね、全長、そうだね、ケーブルとかそのリフト使ったりとかすると、その中腹から山頂まではまあ、4、50分なんだよね、登るの。だからそうだね、ケーブル、清瀬、じゃあ清谷駅、普通に徒歩で歩くと100分とからしいね。でそういうリフト使うとそんなにかかんないけど、40分、4、50分だけど、下から全部歩くと100分で行けんのかなみたいな。まあ2時間見といた方がいいかもしんないけどね。でもそれでもそんなもんかってところか。じゃあ、ラーメン 2店舗行けなかったからね、高尾駅の。だから次回行くときはちゃんと下からね登ってって、であとラーメン屋さんもね行きと帰りで2店舗ね、ちゃんと時間も調べてね行きたいと思いますから、まあ、今年もう一回ぐらい行ってもいいなって思ってる。そこでちょっと足腰鍛えて、だって近いもん本当に、あっという間だし、京王線とかで行くと安いしね、新宿からでも380円ぐらいで行けんじゃねえかなっていうところだから、まあ高尾山までチャリで行ってもいいかもしれないんだけど、まあそれだともう着いた時に疲れちゃってるからね、またあれなんだけども、まあちょっと近いうちにまたね、晴れてたら高尾山行きたいなと思っております。あとはラジオネーム、築地春樹毛ガニでわっしょいさん、今更ながらトーキーさんとのコンビのラジオ聞きました。最高です。すごいためになる話でした。アニメキャラとは付き合えないけど、アニメキャラの特徴と同じ子を見つければその子とは付き合えるというアドバイスには目から鱗でした。またトーキーさんのお悩み相談やってください。あと自分は今マウスピースはめて寝てます。マウスピースは歯医者で作り自分にぴったりです。マウスピースをはめるまでは奥歯が痛かったのですがぴったり病みました。パルさんもぜひ、歯医者でマウスピース作ってもらってください。それでは明日早いので、月曜日ラジオ聞きます、おやすみなさいというね、お答えいただきました。ありがとうございます。なるほどね、マウスピースね、ちょっと俺も奥歯噛みしめちゃってね、顎が痛くなっちゃったりとか、やっぱ全体のね筋肉っていうかそのリラックスしないんだよ体がね。だからそれをね軽減するためにもちょっとマウスピース欲しいなと思って市販のものを買ったんだけど、ちょっと合わないんだよね。まあ、自分の歯型には合うようにはできるんだけどさ、でもやっぱりちょっと違和感があるから、まあ、歯医者さん行ってね作ってもらおうかね。でも歯医者さん行くとな、久しぶりだからなんかいろいろとね削られたりとかさ、また虫歯が見つかったりとかさ、めんどくさいんだよね何回も行くのがね。歯医者さん行きたくなくなる理由ってさ、なんか行く回数が多いのが嫌だよね。1回2回で終わるんだったらさ歯医者さん行こうかなって思うけど、もう下手したら2ヶ月ぐらいかかる時あるでしょ毎週行って、それがめんどくさいんだよね。1回でやれよって、ね、いうのがあるのってね、ちょっと行きにくいなってのあるんだけど、まあちょっと近々行ってマウスピースね作ってもらおうかな。いいね、それですごいなんていうの、奥歯とかも痛くなくなったりすると、顎とかもね楽になって、首楽になってね、肩も楽になってあるかもしんないからね。まあそんなんちょっと作ったらまたねお話ししたいと思います。であと、前半に書いてありましたトーキーさんね、スペシャルウィークでやらせていただきました、まあ、お悩み相談のコーナーなんですけども、まあ大変ご好評ということでね、トーキーさんにもこのメールとかのねみんなのお便りとかをね見せてかなり喜んでいたので、またねちょっと機会があればやろうよって話はしてたので、まあさすがに次スペシャルウィークまでとかになるとあと2ヶ月ぐらいあるからね、そうするとちょっと時間空きすぎちゃうから、それの間ぐらいで1回ぐらいもしかしたらまたお呼びしてねコーナーやるかもしれないので、その時までにね皆さんもいろいろとお悩みあればね、その時までちょっと温めておいていただければね解決できるかなと思います。じゃああと私今日喋りたかったことなんだけども、昨日かな、映画ちょっと見てきたのでちょっと映画の話したくて、化け物の子って映画がさ7月の11日かな、始まりまして公開になりましてちょっと見てきたの。化け物の子見たっていう人もまあちょこちょこいたと思うんだけど、結構ね見た人の意見をまあ聞いたり見たりするとあんまり評判良くないんだよね。結構 CM とかもやってるからみんなまあ知ってるかなと思うんだけど、俺好きな監督なのよ、細田守監督って言ってさ、時をかける少女だったりとかサマーウォーズ、あとはなんだっけ なんとかの、な、子供たちのやつでしょ。もう急にど忘れちゃったよ。なんか細田なんだっけ、狼なんとかのなんとかとなんとかでしょ、知ってる。狼子供の雨と雪ね、こちらね。でそれがあっての今回の化け物の子なんだけど、まあ俺は時をかける少女がね大好きなんでね、細田監督すごい期待していてね、これも楽しみにしていたんだけども、ただあの良かったのよ、その時をかける少女すごい好きで、サマーウォーズも結構面白かったんだよね。だそれもあったから狼子供の雨と雪すごい期待してたんだけど、個人的にはねこれはがっかりしたの、あんまり面白くなかったの狼子供は。だからで今回化け物の子でしょ、で狼子供と今回の化け物の子ってまたなんか獣系なんだよねと思って、だから今回ももしかしてダメなのかなと思って、ね、俺があんまり好きじゃないタイプの作品になってっちゃうのかな今後はって思っていたんだけどもさ、でも細田監督だから見たいなと思って見に行ったわけ。個人的にはだけど俺は好きだったすごくね、まあ、評判ねあまり良くないんだよね、なぜか。ただ興行収入的にはもうなんかすぐに70億とかいったんでしょ、だからねかなり高くなってきてるんだけど、個人的の順番つけると時をかける少女は一番で、サマーウォーズと化け物の子は同列で、遥か下に狼子供かな。でただサマーウォーズと比較するとサマーウォーズの方がなんていうの、分かりやすいというかキャッチーなのと、あと瞬間的にはサマーウォーズかなと思って、総合的に見ると変わんないんだけどねっていうのはあるんだけど、まあ、そのぐらい今回化け物の子は良かったんだよなと思って、俺にとってはと思ってね。でもう細田監督見直したなってところと、あとは声優さんも結構うまくて、まあ、聞きながらねだいたいあなんかね有名声優とかはあんまり使ってないなって感じはあったから、おそらくその俳優さんとかがやってんだろうなとか思ったけど、いつもだとねジブリとか見てるとさなんか声が浮いてんなっていうのがあるけど、今回この作品に関しては全然浮いた感じもしなくて、あみんなうまいなと思ってね、違和感なくねえ、だって前のあったじゃないジブリのなんだっけ、もうおじさんになりすぎだろ、ちょっと俺なんだっけしか言わなくなっちゃったけどさ、こないだやってたやつ生きろみたいなやつ、あれはさ主人公の声が庵野監督がやってて、おい大丈夫かよって、青年の絵なのにおっさんの声じゃねえかよみたいなあったけど、まあ、このね今回の化け物の子に関しては何も違和感なくね、普通に楽しくストーリーにも集中できるかなっていうところで、で見終わって、ね、どんな人が声優さんやってんだろうと思ってエンドロール見たらさ、主人公の男の子の幼少期とか宮崎葵がやってんだよね。宮崎葵うまいよなーと思って、多分前にさなんだっけ、鉄痕キンクリートみたいなんでしょ、そんなあったよね。それの声やってる時すげえうめえなーと思って、まあ、本編見てないんだけど CM だけ見てあーすげえうめえなって思ってたんだけど、まあ、今回もよくて、であとはヒロインの女の子って途中出てくるんだけど、ヒロインの子が広瀬すずちゃんね、うまかったなーと思って、まあ何かとねいろんな発言で問題視はされてますけども、ちゃんとこうやってね声のお仕事でも才能を発揮してるからね、まあそういうのあるのかもね。これ自分がもう万能なわけじゃない、何でもできるわけじゃない、そういう人からすると他の人の人生っていうのはね、なんでもっとね自分が主役になるように人生生きないんだろうって、不思議って普通に思っちゃうんだろうね。だから、 まあ、裏方さんとかに関しては、ね、なんで前にもっと出ないのって、もったいないよって思うんだろうと思うけども、まあ、ね、その自分のやりたい業界の中で、自分が一番力を発揮するポジションはどこかなって、ね、そういうのを考えて、ね、例えば、テレビ業界で働きたいと。表にね、前の方に立って、ね、出演者として頑張りたいってもいるけども、テレビ業界まず携わりたい。その中で一番自分が力を発揮できるのはどこかなって模索した結果、音声とかね、そういうところだったりするじゃない？脚本家とかさ。だから、で、裏から支えるのがすごい得意とかね、人を輝かせるのが好きとかね、メイクさんとかだそうだよね。まあそんなね、ところもいろいろと私、広瀬すずちゃんを見ると、なんか人生考えちゃうね。そんな昨今でございますけども。まあそんなんで、化け物の子、よかった。だけど、まあ、いくつかね、そりゃあるよ。ただネタバレになっちゃうから、あんまり言ってもって話はあるんだけど、まあ少し気になるところ、違和感があるところはなくはないんだけど、まあ3つぐらい、ちょっとうんっていうのはあったけど、でも全然スルーして、気にしないで見れるかななんて思うので、私、いいなと思って。やっぱりね、葛藤があるんだよね。そのストーリーに、っていうかその、まあ、出てくるキャラクターにっていうか、葛藤がある作品が面白いなとは思っちゃうから、なので、まあ、個人的には化け物の子、おすすめですけど、あまり期待をしていくと、ちょっと、肩透かしを食らっちゃうかなと思うので、まあ、あまり期待しないでね、行くと、ちょうどよく見れるかなと思うからね。いや、個人的には、だから、まあ、時をかける少女とか、サマーウォーズ好きで、で、狼子供があんまり好きじゃなかったっていう人は、いいかもしれないね。俺と同じパターンかもしれないからね。まあ、そんなんで、もしよかったら、ちょっと映画の方もね、チェックしていただければと思います。
童貞ネットアットネトラジ。
それでは、お時間ほど来ましたからね、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは、今日読めなかったお便りとかね、あとは今日喋りなかったことなんかをね、つらつらと、お話ししていきたいと思うんですけども、意外と今日ね、今日ここまで喋って、あれなんか普通の話だなみたいな、ね、なんか特にねえ、なんか超絶面白い話も特になくて、淡々とね終わっていく感じがあるんだけどもね、え、まあそんな日もあるでしょうよとね。で、じゃあいただいてるお便りね、読んでいこうかな。ラジオネーム490番さん、パルさんこんにちは。先日書き込みましたが、その後、就活の進捗はいかがですか。先週は生で聞いておりませんでしたので、現在の状況が知りたく書き込みします。もう面接は受けましたか。面接したら希望の条件や業種などで絞り込みになると思いますが、面談です。面談は受けましたか。面談したら希望の条件や業種などで絞り込みになると思いますが、パルさんなら企画営業みたいな線で攻めてみたらどうですか。アイデアマンであることは、アイデアマンであることはパルさんは間違いないと思いますし、コールセンターの経験はお客様へのヒアリングに長けていると捉えることもできますし、企業経験は数字管理のシビアさを理解しているとアピールできます。マスコミから小売業まであらゆるところに企画営業という、職種はありますので、自分の興味があるところを片っ端から応募してみるのもいいかと思います。履歴書は手書きなどでなくとも問題ないところがほとんどですので、常に業界に、即したパターンが出せるように業界別でテンプレを作っておくと便利です。ボーナスが出た後の今が欠員が出る時期なんですよ。これから一月が勝負になりますので、積極的に動いてください。また長くなりましたが頑張ってくださいっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうなんですね。就職活動。まあ、この辺もね、うまくいって なくてね、今週いろいろ調べたので、あまりなんかうまくいかない感じがねあって一週間過ごしてしまったからね。まあその辺のねモヤモヤもねちょっと今日引きずりながらねラジオやってますけども、いや先週の時点でいいなって思ってたその会社がねいくつかあったの、 2,3 個ね、これちょっと応募しようかななんて思って、で、週明けてじゃあねこの間応募しようかなと思ったところね、チェックしようと思ってみたら応募締め切りになっちゃってたんだよね。いやそれでさ応募してないんだよね何も今週。だからやっぱりタイミングって大切だなと思って、あのここだなって思ったらあまり考えないで応募だけしちゃうって方が絶対いいね。なんかいろいろ考えてさ、じゃあちょっとね次の週にでも応募しようかななんて言ってるとね、なんか応募期限が終わっちゃってるとか、でその後にいろいろ調べて他のところでもいいかななんて見るんだけど、他のところとあとちょっと前に気になってたところ比較すると、やっぱちょっと前に気になってたところの方が断然自分のやりたい業界だったりやりたいことだったりとかするから、そうするとなーと思って今週ね特に何も成果ないなーなんてねところになっちゃって何も動けておりません。でもここね半年の中で一番ちゃんと転職活動をしようと、まあ一番まあ一回やったのはね前のちょっとラジオ関係のね仕事絡みのところに応募した時がまあ一番その時は真剣だったけども、まあその後ね、普通に転職活動しようっていう意気込みとしてはね、ここ半年の中では結構今いい状況に来ていますので、これからも今週だね、今週いっぱいで本当にどこかしらはちょっと応募しないとまずいなというのもちょっとありまして、何かいい縁があればな嬉しいなとちょっと思ってますんでね、結構なんだよ、追い込まれてきたからね、ようやくスロットも負けて FX も負けてきてね、なんでね、もうやらないとやばいっていう気持ちにはなってますので、近々いい報告ができるようにね頑張りたいと思っております。いろいろとアドバイスいただいてありがとうございます。とこれで私も企画営業とかねそういうところジャンルとかでも今ちょっと調べておりますので、まあその辺もね参考にさせていただきたいと思います。あとはラジオネーム羊ガエル水族館さん、確かに派遣やバイトは危険だよ。パルさんってその気になれば貧乏暮らしも割とできるタイプの性格だから、時間給のぬるい環境でまた何年もダラダラしてしまいそう。そんで5年ぐらいして40になる前に正社員になりたい、転職活動のために年末に仕事辞めるとか言い出して、また今年の1月からの暮らしをリプレイしてしまいそうだっていうねお便りいただきました。ありがとうございます。ほんとそんな気するね。妥協でどっかね、やばいお金がなくなっちゃったっすね、派遣でいいやつ、派遣で働いて、で派遣なんか結構ね時給がいいからね、1500円とか1800円とかもらえたりするじゃない。そうすると普通に年収300万とか350万ぐらい稼げちゃうから、まあ当分これでも大丈夫かなーっすね。でそうすると気づいたら40歳、やばいっつってね、転職活動しなくちゃって辞めて、また半年何もしないみたいな、ありそうだからな本当に。なんでできる限り今回は正社員だ、もしくはまあアルバイトとか派遣でもちゃんと正社員になれる可能性のあるやつ、その正社員雇用とかもありますよっていう募集してるところじゃないと、せめてね、まあ今までやった派遣は絶対に正社員っていうのはなれないっていうね、ちょっと求人だったから、そういうのはもうちょっと外して、まあ、やっていきたいと思いますんでね。まああまり妥協せずかな。まあ今週は一応不動産業界とかもまた検討しようかなと思っていろいろ調べたんだけど、やっぱり不動産はもう最終手段だなってもう一回改めて思ったね。やっぱ求人の募集ってっていうのが結構緩いんだよね、不動産業界。未経験でも大丈夫なのと、 あと年齢制限とかも、普通の企業は34とか35までって書いてあるんだけど、不動産ってあんまり年齢ないんだよね。なので、不動産は次だな。もし、どうにもこうにもいかなくなったりとか、ね、これから転職した上で、あ、俺はやっぱし働くの向いてねえなとかね、いろいろ思ったりとかした時に、転職活動して、で、不動産業界。で、不動産が楽とか、そういう問題じゃないんだけど、全然楽じゃなくてブラックなんだけど、まあ、最後のね、セーフティーネットということで、不動産は、まあ、残しておこうかななんてね。なんで、宅建受かったのに残しとくんだよって話もあるけど、宅建受かったからこそ、残しておけるっていうね、ところもありますから。まあ、そんな感じで、まずは、ちょっとね、遊びに関わるような、そんな業界に行きたいと思っております。頑張ります。では、あといただいているお便り、ラジオネーム、493番さん。結局、年末まで無職で、年間通して無職。そうなったら2016年、社会復帰が怖くなって、なおさら動けない。1年はやばいよ。半年あっという間だったでしょ。あと半年切ってますよ。年末までにセックスできなかったらソープ行くんでしょ。無職でお金がないからって理由で、年初の公約破棄しないでくださいねっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。いや、ほんとこの調子でいくとね、ずっと、でもさすがにお金がねなくなっちゃうから、無職ってわけには絶対いかないからさ、何かしら働くとは思うんだけど、まあただね、お金がないからっつってね、今年の年始の公約、俺が35の誕生日までに、まあ彼女もしくは彼女候補がいないとか、あとは素人とセックスをしてなかったりとかした場合は風俗に行きますと、ソープに行きますと、そういう話しましたから。なんでね、まあソープにはちゃんと、ソープにでも行かなくてもいいかもしれないね、普通に彼女できるかもしれないし、だけどもまあ可能性はあるからね。でもどっちにしろ引っ越しとかもあるからさ、今年。だから働かなくて絶対ダメなのよね。だから働いて、で、彼女ができなかったらソープちゃんと行きますし、あと、今ちょっとそのね、達成したら、その転職が決まったらのご褒美とか、ね、そういうのもちょっといろいろ掲げてね、頑張ろうかななんて思って。だから転職が成功したら、決まったら、ね、スロットもまた行けるし、あと、やっぱしちょっと旅行行きたいんだよね。で、ただ旅行は別に行けるのよ。別に今週でも来週でも行こうと思ったら行けるけど、でもこれは、転職が決まったら、ご褒美として、ね、その仕事が始まるまでの間の時間の休みで、旅行行こうかなと思って。で、そこは、まあ、夏には決まると思うからね。また出雲行くか、京都。天の橋立、日本三景の一つ、ね、を行くか。もうどっちか行こうかななんて思ってますから、まあ、それ行くためにもね、頑張ってちょっと転職活動をね、成功させようかなというふうに、少し考えておりますね。じゃあ、あとは、他今日話したかったことなんだけど、もう今日大してないんだよね。ね、来週もちょっと頑張っていろいろとね、お話ししたいことも、ちょっとやっていきたいと思うんだけどね。今週も大した話なくて、そうだな。家の近くにイオン系のスーパーがね、できまして。まあ、引っ越しもあと何ヶ月だ ?3、4ヶ月したら多分引っ越さないといけないんだけど、そんな時にね、イオン系のスーパーが近くにできるっていうね。いや、結構大きくてね、ほんと1年前とか、引っ越してすぐにできてたら毎日そこに行くぐらいのいいクオリティで、だからそんなんがちょっとできてね、ようやくこの辺も住みやすくなったなと思ったらね、もう引っ越しのタイミングだななんていう、そんなところがあったりとか、あとは今日映画、まあ、DVD 借りてきて見たんだけど、ペイフォワードっていう映画見たんだけど、皆さんは見ましたかね。ちょっと最後は結構おーっていうちょっと終わりだったけども、 まあ良かったよねっていう話ね。なんかね、ペイフォワード、ネタバレにはなんない、ネタバレっつってもまあ最初のね冒頭でわかる話だからあれなんだけど、まあ世界を良くしましょうと、人にいいことをしましょうとね、3人の人にいいことをして、そしたらその中の1人がまたさらに3人の人にいいことして、そうするともう世界中ね、どんどんもう広がっていいことだらけになっていくよねみたいな、こういうのしてったらいいんじゃないのって言って、それをやってって、まあどうなっていくかって話なんだけどさ、まあ本当はもうちょっと深い話なんだけど、ね、ざっと言うと、なかなかね考えさせられる映画だったななんて思って、まあちょっとね映画も見る時間がね少しありますから、アニメばっかり見ててもねちょっと偏っちゃうところもありますから、こういうねちょっとヒューマンドラマみたいな、そういう映画もね見ていきたいなということで、多分今日明日で私もう一個ちょっと見る映画があるんだけども、ちょっと友人がねどうしてもこれを見てくれって言って譲らないのがあって、ちょっと借りてきたんだけど、バットマンビギンズと、その次のバットマン、何これ、ダークナイト。ね。一応これちょっと2本借りてきたので、これをちょっと見なくちゃいけないなと。で、返却はちょっと明日なんだよね。だこれラジオ終わってから1本見て、明日起きてから1本見るか、明日2本見るかね。まあ、その辺ちょっと考えてはいるんですけども。まあ、明日2本だな。で、今日はね、終わったらちょっと溜まってるアニメもね、見なくちゃいけないから。アニメ多分今期30本ぐらい見てんだよね。なので、まあ、その辺もね、お話、まあ、このラジオじゃちょっとね、しないけども、今週の金曜日かな、週末、ちょっとそのアニメレビューの、まあ、収録をしますから。なんで、公開は、まあ、来週の頭ぐらいにはできるかなと思うので、まあ、皆さんもぜひ、今1話、2話、ね、ちょうどアニメの放送がされている段階だと思いますからね、最近見てないななんていう人はね、まだ全然追いつけると思うんでね、まあ気になるやつを見といていただけるとアニメレビューの方もね楽しく聞けるかななんて思いますんで、そちらもちょっとお楽しみにねお待ちいただければと思います。じゃあ、あと他お便りいただいてるね、ラジオネームなんぞこれさん、パルさんこんばんは。先日僕はひょんなことから知り合った28歳の男性と29歳の女性と飲む機会がありました。ちなみに僕は26歳です。彼女は今いません。その時の話題として、一夜限りの関係を持ったことがあるかというものが出ました。僕は童貞ではありませんが、一夜限りの関係というのは経験したことがなかったのですが、なんと他の2人は一夜限りの経験は5回ぐらいあると言っていました。僕はとにかく驚きました。一夜限りの関係なんてネットとかではよく見かけるけども、自分には縁のない世界だったので、今一緒に飲んでいる人が経験があるとかさらっと言ったのでもうビビりました。ましてや一緒に飲んでた女性かっこ目がクリッとしてて可愛いがそんなことを言うなんて思ってもいなかったので、すごいドキドキしました。すいません、勃起してました。ただそこで自分は女性と一夜限りの関係を持つという遊んだ行為をしたことがないしょぼい男なんだなと少し落ち込みました。一夜限りの関係というのは二人ともバーやクラブで出会った人ということに、人とそういうことになったと言っていて、僕は二人にお願いして今度クラブに行くことになりました。クラブはセックス待ちの女性が多いよみたいなことを言われて興奮したと同時に、そんな世界は本当にあるのとまだ疑って、しまっている自分がいます。でも何事も行動しないと始まらないので、とりあえず行ってきます。セックスしたい。パルさんは一夜限りの関係持ちたいと思ったことありますかってね、お答えいただきました。ありがとうございます。すごい世界があるもんだね。ね、クラブとかでも、まあ、クラブはさ、ね、セックス待ちの女性多いよみたいな、まあ、なんかそんなこと言われると勃起しちゃうけどもさ、まあそんな俺たちの想像は間違ってなかったんかね。いつも言ってるけど、クラブって言うとね、セックスセックスドラッグドラッグっていうね、もうこの代名詞が付きまとうけども、 まあ半分合ってたっていうね、ところではあるのかな。まあ行ってみないとわかんないけどね。俺もクラブ、まあ、ザ・クラブっていうところは行ったことないもんな。ちょっと俺も行ってみようか。あの終電逃してクラブ行くみたいな。で朝まで踊ってみたいな。でセックスみたいな。あるのかな。だからそういう人とセックスをしたいと思うのっていうね、ところじゃない。だから俺たちは結婚したいかななんて思う人とセックスしたいわけだけどさ、そうじゃない人とセックスをしてどうするんだろうっていうところもあるんだよなって。ただやっぱりね、クラブで踊っている、もうレゲエを踊っているような、なんかホットパンツの女ね、そういうの見ちゃうとさ、こっちもね勃起が止まらなくなってしまうとは思うし、何もできなくても家帰ったらさ、ね、レゲエの AV 見ちゃうじゃん。レゲエダンスで腰振ってる女性の AV ね。だからまあ一夜限り難しいよね、なかなか。でもね、時には一夜限りね、まあ、だお酒とか飲んでると特にだよね。シラフの時は一夜限りとかはちょっとなってね思うじゃない。やっぱ結婚前提だしなとか思うけど、ちょっとお酒が入ると多少ね心もなんか緩くなるというかね。それでまあ一夜限りでもねいいかななんてね思っちゃう時はあるかもしんないけど、まあ俺たちがいいかななんて思っても向こうがね、お前じゃキモくて無理なんだけどってなるかもしれないけども、でまあそういう気持ちはねないとは言えないけども、もしあのやるってふうになってもね、ちゃんとコンドームだけはつけてね。だってセックスしたいだけだからね。結婚したいって人だったら、まあ、つけなくても、まあまあ、ね、できたらできたで、授かり物だから、ね、結婚してもいいかなって思うけど、そうじゃない人だった場合、ね、何かあった時には大変ですからね、ちゃんとゴムはつけて、やった方がいいかななんて思いますからね。まあ本当、そこはね、なんとも言えないけどね、俺も、そうだな、クラブだったりとか、あと先日ちょっとあの発明した終電逃してね、バーとかで飲んで、で朝方女の子送るっていうね、このパターンできないかななんてちょっと思ってますから、まあちょっと近いうちね、それ試して、俺ももしかしたら一夜限りのね、関係ちょっとしてきちゃいましたみたいなこと言うかもしれないからね。まあその時はちょっとお互いに情報共有したいと思いますから、まあ行ってね、あのクラブ行った時はそのお話をねまた聞かせていただけたらありがたいなと思っております。じゃああとあとなんだけども、そうだね、他話したかったこと、あの前のラジオスクールのまあちょっと延長の話なんだけども、何やらそこの事務所に俺が所属するのしないのっていう話があったけど、結局する方向っぽいです。なんか今週あたり契約書が届くのか届かないとかって話がちょっと出てたので、おそらく、パルナイと事務所所属、ね、するっぽいんだよなと思って。多分ね、所属するってなると多分フルネーム本名でやるんじゃないかなと思うんでね、まあ、調べてもわからんだろうっていうところではあるんだけど、まあそんな方向の流れがあったりとか、その事務所は今週クルージングイベントをしますみたいなね、なんか来て、内藤さんもクルージングみんなで行きませんかみたいな、200人ぐらい来るんですけどみたいな、いやいっす、まあいっすっていうか、あの狼子供見に行きたかったんで、じゃあ狼子供じゃないね、化け物の子ちょっと見に行きたいからなーと思って、いやそんなあったんだけど、あのそれ以上にちょっと思ったのは、そういうねクルージングとか行くにあたってのまず服装がないなと思って、普通の日常の服ってのあるけど、気持ちおしゃれなよそ行きの服っていうのを俺は持ってねえって思ったのと、あとはまあお金もないよね、その FX とスロットのせいでお金もないし、あとはあのクルージングってさ結局海じゃない、そうとさ潮風がすごいじゃない、だからその時髪の毛がなぁと思って怖くなっちゃってさ、あそんなんでちょっとクルージングはいけねえななんて、あとは土曜日にやるって言ってたから そこでガンガン飲んじゃうと、日曜日ラジオがあるから、俺酒抜けるのって24時間かかるから、ちょっとラジオに影響出すぎるなと思って、まあそんなのもいろいろあってですよ、クルージングはね遠慮したんだけどもさ、まあそんなね俺が業界人になって行ったりしたら、もうラジオの話も変わってくるよね。ラーメン屋行ってさーって、目の前まで行ったら営業時間外で食えなかったんだよって話から、この間クルージング行ってさーってね、同じやつがラジオやってんのみたいななるけど、まあそんなんあったりとかね、まあしましたねってところかな。あとは、ラジオネーム、お便りね、ラジオネーム、500番さん、細田守を語りたいならデジモンを見てから言え、このにわかがって嫁が言ってますけどっていうね、お便りいただきました、ありがとうございます。そうね、すいません、デジモン見てないんだよなね。いつもこの細田守監督の話をした時には絶対デジモンの話で出てくるもんね。でも見てないっていう、見た方がいいのかな。デジモンがなかなか見れないのは、テレビ版があって劇場版があるわけじゃない。だからテレビ版も見るってなると結構時間かかるからなと思って、で劇場版だけでいいんだったら見たいなと思うんだけど、そこがね何とも言えないんで、ちょっと調べてね、ちょっとこれ見て、細田作品ねちょっと語りたいと思います。にわかなんですごくね、時をかける少女はね、なんかイベントとかも行ったんだけど、イベントってもそのなんていうの、そういう有志のね人たちでやっている、まあ全然公式じゃないイベントだけどもね、そこにちょっと行ったこともあるからさ、そのぐらいは好きなんだけどね、まあ、そんなレベルですいません。まあぜひ今回のね、化け物の子はね、俺はちょっと好きな感じだったんで、まあそれをね語るためにもね、ちょっとデジモンも近いうち見れたらなとね。バットマン見たらね、その後細田監督作品見たいなとちょっと思っております。あとはラジオネーム草壁さん、パルさんこんばんは。スロット行ったり登山したりラーメン食べに行ったり、人生楽しんでますね。毎日がエブリバディじゃエブリバディじゃない、毎日がエブリデイ。そんなパルさんの生き様に羨ましさえ感じます。でもなんだろう、パルさんにはなりたくないっていうね、お答えいただきました、ありがとうございますねえ。そのでもそんなに人生楽しんでるって言われるとそうでもないんだよな。なんか充実してるのって言うと、いやそんなんでもないっすみたいな。やってることはね楽しそうに見えんじゃない、スロット行って登山してラーメン食べてアニメ見て映画見て、でこうやってなんかね一週間に一回は楽しくラジオやってみたいな、楽しそうみたいな、全然充実感ないんだよね。だからその日本人特有の幸福度の低さ、ここですね。どうしたらじゃあ幸福度上がるのっていうと、やっぱりそこじゃないんだよね。彼女、恋人がいるかいないかはでかいと思うわ。本当に。お金はあんまり俺は多分まああったらあったですごく満たされるところあると思うけど、お金じゃないよな。で、仕事はわかんないね。自分のやりたいなとか、そういう関わりたいなっていう業界の仕事に就いたら、もしかしたら幸福度っていうのは少し上がるかもしれないけど、でもやっぱそれ以上に一番俺たちの心の中にぽっかり空いてるのは、その異性との何かなんじゃないかなって思うから。だから幸福度っていうのは全然今ないんでね、早く仕事をして彼女を作ると。これでやっと幸福度上がるかなと思いますからね。まあ、幸福度上がるようにね、頑張ってみんなにね、パルさんみたいになりたいななんてね言ってもらえるようなね人生を送りたいなと思っております。あとは、ラジオネーム羊がいる水族館さん、パルさん、平安時代の藤原の道長のような、道長のように人生を謳歌してるなっていうね、お答えいただきました、ありがとうございます。そんな俺、平安の世の中をね、ちょっと感じるぐらいの、蹴鞠をしちゃうぐらいの人生の楽しみ方してないんだよな。あのぐらいでもゆったりとできたらいいかもね。なんか どうなんでしょうかね。そのぐらい人生謳歌して、俺ちょっとなんか、じゃあ一句読んでったらいいのかな、毎週ね。ああ、これはいいな、ってね。いや、難しいですね。まあ、頑張ります。人生をね、もっと、なんか、謳歌してるなじゃなくて、なんか人生楽しんでるなって言ってもらえるぐらいのね、楽しみ方をしたいなと思っております。あとは、ラジオネーム502番さん。なんでエージェントに行かないの?という気がするけど、いろいろ相談もできるし、紹介してくれるし、行かない理由がわからないね。ただ、面倒くさいから行かないの?っていうね、答えていただきました。ありがとうございます。いや、そういうわけでもないんだけど、その、転職活動でね、それをサポートしてくれるさ、エージェントっていうような制度があったりするんだけどさ、リクナビとかだと、ね、普通使うのはリクナビネクストって転職サイト使ったりするんだけど、まあ、そうじゃなくて、リクナビエージェントってのがあって、まあ、そっちに登録とかすると、そのエージェントの人がね、いろいろやってくれたりとか、ね、紹介してくれたりとか、相談乗ってくれたりとかするんだけど、リクナビエージェントとかだとさ、なんだろう、お話ししましょうっていうところまで話がいかないんだよね。その、パル内藤さん、あなたに紹介できる仕事ないんですよってなって、特に、次の段階に行かないんで、登録してもね、サイトに。だから、自分で探すしかないんかな、みたいな。難しいよね、なんかその辺ね。あとなんか、頑張ります。いくつか、そういうエージェント系、ね、サイトもありますし、登録もできると思うんで。今週はマイナビエージェント登録したんだけど、まだ何も連絡来ないんだよね。ダメなんだよね。こいつはやべえ香りがプンプンしてやがるっていうのを、エージェントにはね、多分ね、見破られてんだよね。なんで、まあ、自分で頑張りつつ、エージェントの方も、ね、ちょっと活用できれば、ありがたいななんてね、そんな風に思っております。じゃあそんな感じかな。今日早いでしょ、すごく。こういう日もありかななんて。普通に本来はこのラジオ1時間のラジオだからね、いつもが長すぎるっていうことで、まあ、こんなもん。ただ不安になるね。短いと不安になっちゃう。もう一個コーナーやりたいぐらいになっちゃうんだけど、でもこの時点でね、もう1時間10分ぐらい経ってるでしょ。1時間10分15分。でも仕方ないね、と思って。で、特に今週他になんか特に話したいことっていうと、もうあと細々した話ばっかりだから、もう今日はこの辺でいいかななんて思っておりますんで、ちょっと来週ね、またなんかやりたいと思いますんで、やったら来週ね、お話ししたいと思うんで、なんか今週何だったんだろうな。アニメばっかり見てたんかな。あとなんか体調が悪かったっていうのはすごい大きいかもな。雨ずっと降ってたじゃない。雨降ってるとさ、やっぱ気圧が低くてさ、あんまり体調良くないんだよね。それが多分10日ぐらい続いてたと思うんだよね、雨ばっかで。で、ようやくここね、2日間ぐらい、2日3日晴れたから。なのでね、まあそんなねところでようやくちょっと体調の方も、やっぱ天気じゃないとね、気分がね上向きにならないからね、これでね、ちょっとスタートダッシュかけて今週は1週間ね頑張っていきたいと思いますから、まあそんなんで、来週はいつですか。来週7月だよね。もうね、7月の19日日曜日、またね23時からやっていきたいと思いますんでね。あとは、そうだね。特に、うん。今週は、あとそのアニメレビューの収録があるので、まあ、その辺も、ラジオ、まあ、できればね、早めにちょっと公開したいと思いますんでね。まあ、その辺もお楽しみにしていただけたらと思います。じゃあ、そんな感じで、ちょっと久しぶりに早く終わる感じなんですけど、ちょっと物足りないけども、まあ、ね、来週はもうちょっと、物足りる感じにね、できればなとも思っておりますんで、たまにはね、コーナーとかもね、やりたいなと思ってますんで、またコーナーやってよとかね、あれば、その辺もね、リクエストいただければと思います。じゃあ、今日はこの辺でということで、長いお時間ね、お聞きいただきまして、ありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さよなら。